荻上チキセッション。
熊本地裁水俣病訴訟で一部認定するも賠償請求は棄却。水俣病特別措置法に基づく救済を受けられなかったと訴える熊本県や鹿児島県の住民たちが国や原因企業の窒素などに対し損害賠償を求めている裁判で、熊本地裁は原告全員の請求を棄却しました。この裁判は水俣病の症状があるにもかかわらず救済の対象とされなかったと訴える1400人が国と県、原因企業窒素に1人当たり450万円の損害賠償を求めているものです。今日はこのうちの144人の判決で、熊本地裁の品川秀樹裁判長は原告のうち25人について罹患を認定した上で、不法行為から20年で賠償請求権が消滅する除斥期間が経過したと判断したとし、144人全員の請求を棄却しました。弁護団は不当判決だとして控訴する方針です。
それでは水俣病特別措置法訴訟、熊本地裁が144人の請求を棄却、こちらのニュースについてノーモア水俣第二次国賠訴訟熊本弁護団の板井俊介弁護士にお話を伺います。はい、板井さん、こんばんは。
あ、どうもこんばんは、よろしくお願いいたします。
お願いします。
お願いいたします。
まず今回の判決そのものについては板井さん、どのように受け止めてますか？
はい、今裁判の概要のご説明もいただきましたけれども、今回の判決は熊本鹿児島両県の144名の原告に対して、国や熊本県窒素が賠償責任を負うかどうか問われた裁判だったわけですが、ご承知の通り結論としては原告144名の請求すべて棄却するという、その意味では不当判決だったというふうに思っています。
この判決について原告の方々の反応というのはどうなんでしょうか？
私は普段熊本で弁護士をしているわけですけれども、今日はですね、熊本から原告さんたちと一緒に東京の方に上京しているんですね。
はい、
で原告の方々は、現在もやはり水俣病に対する差別やいじめの問題なんかがあるもんですから、これを乗り越えて、いわば人生をかけて裁判の原告となった方々なんですけれども、そのような決意をしてからさらに10年以上かけて裁判を戦ってきたわけですね。
はい、
誰にとっても10年というの期間は長いと思いますけれども、提訴以降1400名の方が今原告なんですが、それでも100名以上の方がお亡くなりになっておられます。一日も早く解決すべき問題だと思っていますので、原告さんたちも勝訴を信じてたんですけれども、その意味では原告さんにとっては予想外の判決だったかもしれませんですね。
なるほど。
ただですね、今日私隣で原告さんを見ておりまして、皆さんも人生かけて決断して決意して戦っておられますので、今日の判決を聞いてですね、 何かそれでその逃げちゃうということではなくて、さらに闘志を燃やして解決まで頑張ろうという決意を固めたというのが私の受けた印象でした。
この水俣病という公害の歴史、それからそれに対する対応の歴史というのは本当にこう線引きに線引きを重ねる歴史の上にあるかと思います。そうした中での今回の訴訟はどういった訴え、どういった位置づけのものだったのか教えてください。
今おっしゃったように、これ歴史が大変長いもんですから、正確に短い時間でご説明するのは難しいんですけれども、今回の裁判はですね、民間のお医者さんから水俣病だという診断を受けた熊本鹿児島の水俣病患者さん1400名が提訴している裁判のうち、一陣および二陣の144名の方を切り離して、国熊本県窒素の3社に対して、1人当たり450万円の損害賠償の請求をしたという、こういう、裁判の形式で言えばですね、そういう裁判でありました。
これまでも本当に地域の壁であるとか、それからその時間、日付、いろんなものによってその線引きがされたり、あるいはその濃度であるとか血中濃度であるとか、さまざまなところの線引きというものは続いてきていたわけですけれども、今回の判決というのはその線引きが残る形になるんでしょうか？
一 一言で言えば残るような側面はあります。それはあるんですね、
はい。
まあ、今回の裁判で、まあ、特に大きなあの論点になったのは除斥期間の問題だったわけですけれども、
はい、
もう少し説明しますと、今日の判決では、144名のうち25名の方は水俣病の被害者であるというふうに認めたわけですね、
うん。
ですからそうであれば少なくともこの25名の方々に対しては賠償が認められるべきとなるはずなんですよね、
はい。
まあ、ところが熊本地裁は損害が発生した時から20年経てば賠償請求はできなくなるという除斥期間という、これ民法の724条に規定があるんですけれども、
うん、
これを適用して水俣病被害者である25名の方の分も全て請求を棄却したということになるんです、
うんう
ん。大阪地裁で昨年の9月に言い渡された判決は全員の賠償を認めたんですけれども、大阪地裁でもこの除斥期間は問題になったんですね、
うん。
ところが大阪地裁はこの除斥期間は水俣病問題に関しては適用されるべきではないというふうに考えて、除斥の適用を認めなかったということですので、この点は全く逆の判断がなされたということになります。
うん、これあらゆる問題でも時間が経ってから自分の身に起きたことが分かるであるとか、時間が経ってから裁判という手続きを見つけるという方もいらっしゃいますが、
はい、
除斥というものはどういった役割やどういった理由立てでもともと作られているものなんでしょうか。
これもともとはですね、あまりにも長い期間が経った後に裁判を起こされるとですね、大変困るとし、昔の証拠なんかは取ってないわけですから、
はい、
いつまでもそのいつ裁判を起こされるか分からないということでは、皆さんも不安がいつまで経っても消えないというようなことで、もともとできた制度だと、まあ、理解されてるんですね。ただ除斥についてはその今回のようにその大きな社会的権力とか国のようなですね、これが相手になるような場合に除斥期間の問題を厳しく適用していけば、結局その20年経ってしまえばですね、過去にどんな問題があったとしても、はい、賠償責任が国が負わないというような話になるものですから、これは大変不当なことだと思ってます、はい。
そうですよね。それこそ最初ものすごく狭く救済ということをして、でちょっとずつ広げていくっていう手段を取ったとしても、20年経った、はい、残りは除斥ですって、そういった手段も使えることになってしまいますもんね。
おっしゃる通り、国民にとってはもう裁判所の、救いがもう最後の砦なわけでして、
はい、
まあ、そこに頼って10年以上裁判した結果、その20年経ったから責任は認めないんだということになればですね、それはもう率直に言って今後裁判制度を国民がその信頼信用しなくなるんじゃないかという、そういう大きな問題もあると思ってますね。
また今回の裁判、除斥以外にはどんな論点争点があったんでしょうか。
他にも争点はいくつかあったんですけれども、今回の裁判で、まあ、これは私が弁護士の人として注目すべき重要なポイントがあったと思ってまして、はい、今日の判決で水俣病被害者だと認定された25名の方がおられるわけですけれども、
うん、
そのうち20名の方は、これは実は国の制度によればですね、水俣病の被害者はこの地域にはいないとされている方々に住んでおられる方々だったんですね。
あ、地域の線引きに引っかかってしまっていたと。
そうです、
うん、
はい。でその地域外の方々であっても水俣病の被害者の方はいるよという判断を下したわけです、
うん。
まあ、つまり今日の判決は、まあ、私どもにとってはですね、ある意味厳しい側面はあったかもしれないんですが、まあ、その厳しい側面のある判決であっても法律上やはり救済されなければならない、そういう救済されるべき被害者の方が取り残されているんだということを、
うん、
まあ、今回の、まあ、いわば厳しかった熊本地裁であってもですね、認めたと、こういうことになるんですね、うん。ま
あ、
ですからそういう意味では国、まあ、環境省ですけれども、この熊本地裁の判決であっても否定できなかった救済されるべき方がまだ残っているという方を直視して、
うん、
取り残された被害者の方々を救済するための制度、これは早急に作らなければならないということを非常に端的に指摘した判決ではなかったかと思います。
そうですね、すでに不十分だということが分かっているのであれば、これまた法律改正するなど、はい、政治的判断などでも対応できるということになるわけですか。
もちろんそうですよね。今回の判決は決して私どもにとって 喜ぶような判決ではなかったかもしれませんが、しかしその中でも今のようなことが示されているわけですから、うん、これはもう逃げることはできない、許されない、そういう状況になったのではないかと思ってます。
なるほど、
はい、
今後この裁判控訴などの予定などはいかがでしょうか。
はい、まあ、控訴になりますと熊本の場合はですね、福岡高裁になるんですね、
はい、
ですから移動も毎回しなくてはいけませんし、天草から福岡までは4時間ぐらい以上かかりますので大変なんですけれども、まあ、しかし全員敗訴という判決であった以上、やはりこれは控訴という選択は避けられないところがあるかなと。したがって解決を目指して今後とも戦うということになろうかとは思っています。
伊丹さんご自身も水俣に長らくお住まいだったということですけれども、
はい、
水俣病の継承であるとか、あるいは今の受け止め方、この点などいかがでしょうか。
おっしゃる通り、私も現在は熊本市に住んでおるんですけれども、中学3年生まで水俣に住んでおりました、
うん、
まあ、ですから今でも水俣の小中学校の友達とは交流が、まあ、あるんですね、うん、で実際私は中学まで高校まで野球してたんですが、やはりこのチームメイトの中でですね、お父さんが窒素関連のお仕事をされてるっていう人が、まあ、チームメイトたくさんいたんですね、
うん、
まあ、もっと言いますと監督の方も窒素の従業員の方だったんですよね。
現役企業の窒素の従業員の方が身の回りたくさんいらっしゃった。
そうなんですね、
うん、
まあ、ですからそういうスポーツの関係でも窒素の方がたくさんおられますから、ですから特に水俣市では窒素関連の方々が、まあ、友人関係、知人関係、まあ、もっと言うと親戚関係にもおられますので、うん、やはりここでその問題を水俣病の問題を口にするということはですね、今でも難しい側面があるんじゃないかと、まあ、ある種、うん、適切かどうか分かりませんが、タブーされているようなところがあると今でも思ってますね。
うん、
現在も私の親しい、まあ、最も仲の良い友達で窒素従業員の方もおられますから、その彼との会話でもいろいろ難しいところはありますですね。
なるほど。そうした中でも水俣病について、まあ、啓発をしたり、そして裁判などを行っているということになるわけですね、
うん、はい、まあ、そういうことになりますですね、うん、特に、まあ、水俣の地、まあ、水俣から少し離れても同じだと思うんですけれども、
はい、
やはり水俣病の戦いをですね、自ら当社となってやるってことは本当に大変なことなんですね。私も水俣出身だからそう思うんです。ただ逆に言いますと、この裁判の原告になって、例えば実名を明かしたり、あるいはテレビに顔を出してですね、戦っておられる方々は、本当に大変な決断をして立ち上がった方々ということを意味していると思うんです。
うん、
ですから、私は原告団の弁護士ではあるんですけれども、まあ、そのような原告さんたちを心から尊敬申し上げておりますし、
はい、
まあ、だからこそ本当に解決されるべき問題だなと思って、まあ、今後とも私も弁護士としての人生かけて戦いたいなというふうに思っています。
裁判の今後だけではなく、これは立法や具体的な政治処置でも対応できると、そういったものの対応を求めて裁判を起こしているということなので、ぜひ動いてほしいなと思います。伊丹さん、ありがとうございました、
はい、こちらこそ大変ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ノーモア水俣第二次国賠訴訟熊本弁護団の伊丹俊介弁護士にお話を伺いました。 TBS Radio 荻上チキ。
TBS ワシントン支局の柏本照之と涌
井文明です。
ポッドキャスト番組週刊アメリカ大統領選2024では、大統領選の最新の情勢やニュースを深掘り、
現場取材のエピソードや舞台裏も紹介しています。毎週土曜日午前9時頃から配信です。